今日恵みをいただく御言葉はエステル記の7章7節から10節です。エステル記7章7節から10節。では最初に7節を宣言します。王は憤って主筵の席を立ち、宮殿の外に出て行った。ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとしてとどまった。王が彼に災いを下す決心をしたことが分かったからである。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様。そうです。私たちは花嫁です。イエス様の花嫁。王妃の立場を得ております。しかし王妃の立場を訴える者がおり、また私たち自身も本当に花嫁と言いつつも、油を用意していない、買ったり、居眠りをしたり、主よ、本当にそのような弱さがあるものです。主よ、今我らはただあなたを愛すること、花嫁たるものは夫を愛するもの。主よ、本当にイエス様を愛するものとして今ここに臨ませてください。どうかイエス様ご自身が大胆に御言葉を語り、またこのしもべはただあなたの通りを聞くだとなることができますように、どうか助け導いてください。これからすべてをただあなたに期待し、我らの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤー。
ハレルヤー。
素晴らしいイエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
そうです。イエス様は私たちにとっての花嫁ですね。夫を喜ばない花嫁が果たしているでしょうか。まあ残念ながら世の中にはいるんですね。夫を喜ばない花嫁というものが。けれども、本当に私たちは、イエス・キリストに召し出されたからには、ね、夫だであられ、イエス様を喜ぶ、イエス様を待ち望む、ね、花嫁となるべきです。まあ聖書の方を見ますとですね、10人の花嫁の例えが出てくるんですけども、ね、その中の、ね、5人は、ね、賢く、5人は愚かだったんですね。そのね、愚かな方の5人は油を用意していなかった。ですから、ね、夫たるお方が、ね、来られた時の万全を備えていなかった。また、ね、夫はこれからの時に、ね、来るだろう。だから油を用意しなくてもいい。まあそういうふうに思っていたのかもしれません。けれども私たちは、この夫たるお方、イエス様をまず第一に考えて、そしてイエス様が、たとえ夜中に来てもいいように。また、自分自身が本当にイエス様が来られた時にイエス様の目から見たらピカピカ光る灯火を高校と掲げてお迎えする、万全の体制でお迎えする、そのようなものになりたいものです。エステルはこの王様に対してですね、本当にいつでも王様第一だったんですね。王様もしよろしければ、なんと自分自身と自分の民族を救うためのお願いでさえも、ね、王様もしもあなたが、ね、よろしければというふうにいつでも王様を第一に立てました。自分の主張第一ではなく、エステル誠の、ね、まあ、王妃誠の妻たる者は本当にこのように、王様もしあなたがよろしければ、そういう、態度でいつもイエス様に対して臨むべきものです。で、このエステルの訴え、エステルの願い事、これを聞いたハマンは震え上がり、王様は怒って、憤って主筵の席を立ち、宮殿の外に出て行った、というふうにありますね。王様としては、この怒りによって請求に判決を下さないために、クールダウンのために行ったのかもしれないです。何しろ、ハマンは、この王国の、ね、第2番目の地位にあるものであり、このハマンが突然処刑されたりしたら、いろいろと実務的に困ったことが、ね、あるでしょう。また、本当にそれまでハマンと、ね、王様は何度も酒を酌み交わしていた仲だったことでしょう。ですから、王様としては、ある程度考えるために出て行ったのかもしれませんし、またあるいはどのようにしてこのハマンに判決を下そうか、と考えたのかもしれないですね。このハマンとしては、ハマンは 王妃エステルに命乞いをしようとしてとどまった。王が彼に災いを下す決心をしたことが分かったからであるって書いてあります。ですから王様の顔色を伺うことによってはハマンはもうピカイチだったんですね。あ、もうこの王様のこの表情、あ、自分に対してもう災いを下すことを、ね、決心したんだって、分かったんですね。まあ、人の顔色を伺うことによって非常に長けた人がどんどんね、上に登っていく、生きやすい世の中ではあるんですけども、しかし、人の顔色を伺いつつ、神様の顔色をね、神様の顔、ね、パニームですね、神様の顔を伺わないと、本当に決定的なところを見落としてしまいがちになってしまいます。ハマンは、ね、エステルのところに、命乞いをしようとして留まった。って書いてありますね。エステル。この本来、ね、命乞いはエステルにではなく王様に対してするべきものだったんですけども、で、まあもっと、ね、聖書的に言うならば、ね、王様の元に行って、私が悪かったです。ね、自分の罪を認めて王に告白することが、まあ、聖書的ではあるんですけども、けれども、ね、ハマンは王様にではなくエステルに、また、悔い改めではなく命乞いのために、エステルに、ね、留まりました。本当に、ね、いろいろと間違った、対応をしております。私たちは間違った対応してはなりません。何か罪を犯したのであるならば、なんか神、イエス様にではなく、誰か人にですね、しかも悔い改め、ね、私は悪かったですではなくて、どうか命を助けてください。命を助けてください。自分がしたことをさておきして、自分の罪を、ね、一切言及しないで、悪うございました。ではなく、助けてください。許してください。ただそれだけのですね、ことを言うんですね。皆さんは、ね、もし、例えば、ね、春子先生に私が何か悪いことをした。その時に、ね、許してください、許してください、許してください、許してください。と、ね、春子先生にこれこれの悪いことをしました。ね、もう今後しません。ね、一体前者と後者、ね、どちらの方を受け取るでしょうね。後者ですね。ね、ですから、ね、ただ神様に対しても同じです、ね。ただ許してください、許してください、許してくださいの連発ではなく、私はこれこれの悪いことをしました。もう、しません。悔い改めます。まあ、そういうふうに言う、告白すべきですね。もうしませんという言葉に自信が持てないとしても、どうかこの決心を、聖霊様助けてください。もうしないという決心を助けてください。こちらの方を受け取るんですね。ハマンは、そういうことではなく、本来王にするべきを妻エステルの方に、しました。本当に悪どいものは、いつも強いものにではなく、弱いものに取り入ろうとするものです。夫にではなく、妻に、悪はサタンはですね、攻撃を仕掛けるのが、まあ、もう創世記からの常套手なんですね。悪はサタンは、イエス様にはもう攻撃はできないので、私たち花嫁に対して攻撃を仕掛けてくるものです。けれども、私たちは、ね、その悪魔サタンに対して、自分の言葉で、自分の力で対応してはならないんです。いつも主人であられる王、王の王、イエス様により頼んで、イエス様、悪魔サタンがこういうことをしたよって、というふうに、ね、言えばいいんですね。で、さらに続く派説においては、王が宮殿の園から主演の広間に戻ってくると、エステルのいた長い椅子の上にハマンがひれ伏していたので、王は言った。私の前で、この家の中で王妃までも恥ずかしめようとするのか。この言葉が王の口から出るやいなや、ハマンの顔は青ざめた。アメン。まあ、ハマン、としては、命乞いを、ね、していた。どうぞ許してください、許してください、許してください。それを、ね、するために、ひれ伏していたんですね。けれども、ひれ伏していた場所が場所です。どの場所だったか。 エステルのベッドの上、ね、エステルの長椅子、まあこれベッドのような形です。で、まあ本当にスペースもタイムも、ね、わきまえないハマンです。このハマンとしては、ね、命乞いをしていたつもりが、その行動そのものが、このハマンを弁護するものではなく、その逆、ね、もう彼を滅ぼす決定的な、ね、その証拠になってしまったんですね。本当に、エステル記においてはいつもこのような逆転が起こります。そして本当にタイムとスペースをわきまえるということの大切が本当によくわかります。私たちは自分のやりたい時、やりたいこと、やりたい場所を何かと主張したり、それを、ね、強引にしようとしたり、したがるものですけれども、しかし私たちはそうであってはならず、本当に神様のタイム、神様のスペース、これをこそ私たちは求めるべきなんですね。王様は、ね、私の前で、この家の中で、王妃までも恥ずかしめようとするのか、言うんですけども、この恥ずかしめようとすると訳された言葉は、征服するとか、押さえつける、あるいは力ずくで屈服させるという強い意味を持つ単語です。ですから王様としては、ね、このエステルに、なんか、もうこんな危機的な場面においてエステルにさらにね、なんか性的な暴行を加えようとしたのかって、まあそういうふうに、訳すことも確かにできるんですけど、むしろ、このエステルをこの上なおなんか屈服させようとするのか、上から押さえつけて、ね、このハマンがいろんな人にやってきたように、もう大冗談から、屈服させて、そして、従えさせよう。で、エステルを、ね、もう、ハマンの王国ナンバー2の地位を持って、ね、エステルを、なんか力づけで、言葉、なんか力ある言葉で押さえつけようとするのか、ね、そういうふうに見えたんですね。結局、王様の目に映ったこのハマンは、さらなる押さえつけとして、ね、映ったんですね。本当に、罪を悔い改めない。また、ね、自分の罪を認めない。それをする者は、結局永遠に許されることがないんです。ね、十字架の上で、イエス様の十字架の右左に、ね、強盗がおりましたね。その右側の強盗は、ね、イエス様、ね、私は、ね、罪を犯しました。このような刑罰を受けているのは、ね、当然のことだ。神を、ね、恐れないのかって左の強盗に言いました。ね、そしてイエス様に対して、あなたの御国のがに王座につく暁には私のことを思い出してください。イエス様に、ね、関係を求めました。それで彼はなんとパラダイスに行くことになったんですね。けれども、ね、左側の強盗はあくまで、ね自分の罪を、ね、告白しませんでした。むしろイエス様に対して、お前はね、メシアではないか。私とお前自身を救えって、そういうふうにですね、この子に及んで自分の罪を認めないで、自分が今刑罰を受けているのは当たり前なのに、けどそれも、ね、そこからも逃げようとして、ねしかもイエス様に対して、自分と私を救え、お前はメシアだろうって、イエス様に指図するんですね。このような、まあ、ハマンもその同じ性質です。最後の最後、この後に及んで、なお自分の罪を告白しないで、私が悪かったをしないで、悔い改めもしないで、ね、力で屈服させようとして、ということを最後の最後までしようとする。これはパラダイスを逃してしまう人の、特徴です。私たちはそうであっては、ね、ならないんです。この、王様からの言葉、ね、これが、ね、口から出るやいなや、ね、ハマンの顔は青ざめた。まあ、新改訳2017年版では、ハマンの顔は青ざめたと書いてあるんですけども、まあ、直訳的にはですね、ハマンの顔は覆われたというふうに表現します。かつて、ね、ハマン自身が、このモルテガイの、ね、顔を曇らせようとしていた、ね、ハマン自身が、今や、ね、この本人自身が顔を上げられなくなり、むしろ他人から顔を覆われるような、ね、あるいはもう本当にこの 王様前で青ざめるようなものになりました。結局、ね、信玄に書いてある通り、ね、穴を掘るものは、その穴に自分が落ち込む、ね、ものなんですね。ハマン自身は、ね、柱を立てました。その柱に自分自身が、ね、つけることに、つけられることになります。9節見ますと、その時、王の前にいた宦官の一人、ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルテカイのために、ハマンが用意した高さ50キュビトの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよう。この時、王様としては、ハマンを、もしかしたら、もっと、穏便に扱うために、戻ってきたのかもしれませんけれども、この、戻ってきた時のこのハマンの、態度を見るに、もう、ついつい、言ってしまったかもしれませんね。ハマンをそれにかけよう、というふうに、この、ハルボナという一人の宦官、以前、この名前出てきたんですけども、ずっと名を潜めておりましたが、この、ね、ハルボナ、はずっと見ていたんですね。ハマンが、ね、したこと、ね、50キュビトの柱を立てた。でしかもその柱を立てた動機も、ね、はっきりと知っております。ね、これ、モルテガイ、王様に良い知らせを告げたモルテガイをかけるためにハマンがこの柱を立てた。立てたその時としては、モルテガイの危機的な状況だったかもしれません。けれども、実は、このことが、もう決定的に、さらに王様に怒らせるネタになってしまったんですね。王様としては自分の命を救ってくれたモルテガイを、なんとハマは彼をも殺害しようと企んでいたのか。ね、もうこんな悪意まみれの男、彼をそれにかけよう、というふうに、言ったんです。本当に悪い計画。これは、あたかも秘密のうちに行われて、そして、ね、なんか、正直な人よりも、ね、この悪意を企む人の方が強いかのように見える時があります。けれども、神様の前において隠されていないことはありません。しっかりと神様は、ね、義人を立てるために、また、その良い行いに報いるために、神様は待って、ね、おられるんですね。時を、備え、人を備え、ね、このように神様は、ハルボナという人を備え、また、ハマンのその悪どいことをしたことを逆転させることを、そのタイムを備えておられました。で、このようにして、ハマンは、その50キュビトの柱にかけられます。ね、この50キュビトという異常な高さ、これは、ね、単にモルテガイを、処刑するだけ、ね、ではなく、もう本当に遠くから、見えるような見せしめにするためにしたことを示しているんですけど、しかし結局その50キュビトという高さが、そのものがハマンの悪意の高さを、それを多くの人々に知らしめるものになりました。ですから、人を恥ずかしめるために立てた看板が高ければ高いほど、あるいは、もうこの人は、あれあれですって、ね、そういう声に、に出す声が大きければ大きいほど、主張が大きければ大きいほど、実は本人自身の悪を宣伝する、ね、また本人自身の、ね、お里を知らせてしまう、その声を高くするだけのものなんです。私たちは本当に人を訴えること、ね、人をあげつらうこと、人をあざけること、ね、この声を高くしてはなりません。高くすればするほど、本人自身の悪意をたくさんの人に、ね、宣伝することになってしまうからです。ね、人は種をまけば、ね、その実を刈り取ることになるって書いてあります。だから私たちは、日ごと、ね、このエステルのごとく、ね、つつましい花嫁として、ね、声を荒げるではなく、むしろイエス様に対して、もしも王様、あなたがよろしければ、また、このハマンに対してエステルは、その悪どい企みをしたのはこの悪いハマンですという言葉を発して以降ずっと何の言葉を発していないかのようなエステルの言葉は一切出てきません。私たちは本当にこの唇で主張するものではなく、でこのイエス様に対する王妃として花嫁としての立ち居振る舞い、優雅で、おしとやかで、 そして、イエス様の前に慎ましい、その姿。これをイエス様に態度で示すべきであり、また、悪魔サタンに対して、訴える者に対しては、はっきりと、エステルのごとく、この悪どい者がこれこれをしましたと、王様に訴えるべきです。王様以外の者に訴えても、仕方がありません。それはただの愚痴になってしまいますけれども、しかし神様に訴えるのであるならば、それは祈りとして登っていき、そして王様が、イエス様がことを正しくなしてくださいます。このエステル記、本当にこのような逆転がありました。神様が見ておられたからです。最後にですね、冒頭で宣言した詩編の37編を宣言したいと思うんですけども、37編の1節から6節にこういうふうに書いてあります。これいつも宣言している聖句ですね。詩編37編の1節から6節。悪を行う者に腹を立てるな。不正を行う者に妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだから。主に信頼し善を行え。地に住み誠実を養え。主を自らの喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの正しさを真昼のように輝かされる。アメン。悪を行っている者は、あたかも、雑草が生い茂るように栄えているかのように見えますが、しかし、主にあってその滅びは一瞬です。たちまち枯らされてしまうものです。主に信頼して善を行うもの、これが、登っていくもの、わしのように、栄えていく、若々しくなっていくものですね。詩を、新改訳2017版で、お読みしたので、ちょっと皆さんの、慣れてるものではないんですけども、主を自らの喜びとせよ、主を己の喜びとせよ、主があなたの心の願いを叶えてくださるから、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの正しさを真昼のようにされる。アーメン。主はこのモルテガイの、義を、それまではずっと覆われておりましたが、ある、ここぞというタイミングで、それを光のように、真昼のように輝かされました。皆さんも同じです。皆さんの今している実践のための働き、また礼拝のための整え、御言葉の働き、それは必ず主が見ておられて、主が時と場所を備えて、そして本当に輝かされます。どのようにかは、それは私たちにはわかりませんが、しかし、主は必ず皆さんを輝かしてくださいます。この望みに従って、またエステルのごとく、日ごと王の王なるイエス様の前につつましく、そして悪に対しては力強く、凛しく、この世の中において栄えていく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたこそ王の王、我らの花婿です。主よ、私たちは御前においていつでもつつましく、お言葉を、主よ、あなたの御言葉を宣言し、またあなたにいつでも求めることができますように。人にではなく、また人の顔色ではなく、ただあなたの御顔を顔仰ぎ見るものとならせてください。そしてこの地上に、主よ、一切の悪を断ち切り、あなたの御国、あなたの支配をもたらすものとならせてください。主をどうか助けてください。我らの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それで愛する主よ、あなたの御名を褒めたたえ感謝します。助かりたいと思ったとき、とっさに私たちは、自分を真に助けてくださる方ではなく、目に見える人に助けを求めてしまうことがたくさんあります。 モルデガイ、エステル、そしてイスラエルの神が助かりたいと思った時に、見えないがイスラエルの神に望みをかけ、断食をし、そしてイスラエルの神様が自分たちを受け入れてくださるその隙間を一心不乱に探しました。主よ、人に物乞いをする、そして流れる命ではありません。私たちはあなたの愛憐れに許し、その恵みの道にたくさんの隙間があって、そしていつでも入れるように主が許しておられることをしっかり覚えて、どんな時でも愛憐れに許し、その恵みの隙間に私たちを入ってくることを待ち望んでいる。賛美一体の主の御前に、助けてくださいという言葉を立てにではなく、自分が神と人の前で犯した罪を悔いる決心と新たに生きる思いを持ってあなたの御前に入ることができます。私たちを今日この御言葉で助けてくださったことを感謝します。私たちは人生生きながら本当にハマのような人間に克服することがたくさんありました。嫌なんだけどその力に押さえつけられて克服する、そして命流れるために両手を揃えて、謝らなくてもいいことまでもすいませんと謝りながら命乞いをする、そういうことが今まで私たちの人生に分しましたと私たちは思います。主よ、助ける力ある方に私たちが傾きますけれども、そして不本意なことに対して不本意なことをした者に命乞いをしたり、また助けてくださいと声を願ったりすることは一切ありません。主よ、罪や不義にひざまずくということは一切ないのに、私たちをあなたが整えてください。死を行使する者にこんなに私たちが声を願っても、そこから来るのは恥と破滅と死です。ほら見なさい、私に恥じることもなく屈服するものみんな見たか、悪が本当に意気揚々と自慢する場面をもう一つ作ってしまうということです。不本意なことであるんだけど、その都度私たちはモルデガイ、エステル、イスラエルの民を覚えることができますよね。御前において愛憐れみ許し、その恵みの隙間を開いてくださっている神様に、私たち自身の潔白ではない重い心、感情を練り込んだ意思を悔い改め、そして命を 100% 助けることができるこの体に私たち自身を委ねていくことができますよ。主よ、私たちを祝福してください。エステルの偉大さにまた今日気づいたことを感謝いたします。エステルは王の前で得た時、その時一度言っただけです、 その後調子に乗って浜を偉そうに叱ることもありませんでした、その後調子に乗って饒舌に自分の夫に今まで私がどんな思いをしてきたか、それを訴えることもありませんでした。主よ、私たちもエステルに見習って、このハマンですと言った後は、本当に主がなさる技を待つのみでありますように。私たちを楽しんでくださったことを感謝します。今日私たちに強い悪に対して戦う、そして勝ち得る方法を教えてくださったイエス様に感謝します。御霊よ、私たちに同じことを気づかせてください。その時に、その場面に。そして、絶対私たちもこの方法で、私たちの王であり、夫であるイエス様を喜ばせることができますように、主を祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの王であり、夫であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。
アーメン。